おはようございます。皆さんには長くコロナウイルス感染症対策で制限のある生活やお仕事の環境に置かれて様々な痛みや重荷となっていらっしゃることと思います。2年半前中国で突然肺炎のような感染症が発生したと報道されて世界に広がり、日本も影響を受けてまいりました。戦後は航空機など交通網の発展で人々の交流が頻繁にできるようになり、旅行やビジネスも広がりました。しかしこの突然の事態で遮断されてしまいました。想定を超える事態が続き、私たちは戸惑うばかりです。教会ではこのように工夫し対処してくださる方々の助けで、今YouTube やホームページのビデオで皆さんとどこにあっても共に礼拝できる方法があることを大変幸いと思っています。さらに願うならば、毎週礼拝堂でこうして立つたびに皆さんと自由に直接お顔を見ながらお話しできればどれほど幸いか、またお会いして短時間でも皆さんのお声を聞けたらどれほど心が温まるかとも感じております。教会には神様がいつも迎えて私たち一人一人を喜んでくださる恵みがあるからだと受け止めています。人という漢字の意味をうまく言った人がいました。それは漢字の成り立ちとは違うものでした。人とは人と人が支え合ってできた文字です。一つの棒がもう一つを支えているように見えます。なんとなく納得させられます。聖書では、人が創造されたとき、家畜、鳥、獣がそばに近づいてきたので、人が名前をつけたと言います。今も動物がどう感じるかは別として、人は動物に名前をつけて親しみを感じています。しかし、親しくなってもそこには自分に合う助け手は見つけられなかったとあります。人にはパートナーが与えられました。どの国の人もパートナーを求めますし、家族が必要です。社会は人と人とのつながり、そして家族があって落ち着きます。人にとっては天地の創造主なる神様との関係があって安定します。人間は神様に背を向け進んでしまいました。しかし神様は私たちを探し求めてくださいました。私たちは神様との温かい絆を回復したときに、心に生活に平安が与えられ、生きる力を受けます。教会がそこにあります。今日読まれた聖書です。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体ですとあります。教会は建物を言う時もありますが、神様に呼び集められた人々を指します。ですから教会といったら神様の家族のこととも言えます。教会はキリストの体でもあります。キリストを頭にしてつながった神様の家族です。神様の子供とされた私たちがそこに集まっています。旧約聖書の詩編の記者はこのように自分の体験から言っています。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。酒どころこそ神様の家族にあります。キリストの体である教会です。キリストがそのすべての力で、私たちを守ってくださるところです。イエス・キリストがご自身のすべてを表され、 恵みと許しとで満たしてくださる場でもあります。隠し事ですけれども、自分を振り返ると固くなでした。神の家族から、またキリストの体である教会から呼びかけられても、それは必要ないと背を向け否定していた自分でした。クリスチャンに初めて出会って、その人に自分の力で道を切り開いていくことが大事だし、できるとも言っていました。横柄な態度でした。また取り違えてもいました。問われているのは自分でやれるかどうかではなく、自分をも招かれ呼びかけていてくださる創造主なる神様をどう見ているかでした。実際のところ私自身の内側はその時挫折を経験し、自分にも失望していました。イエス・キリストは失われた人を絶えず探し出して神様の家族に戻るようにと忍耐強く訪れ、私たちを迎えておられます。このような例え話をなさいました。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。この弟はわがままに父親に生前相続を求めます。父親は寛大に応じて財産の半分を分けてやります。受け取った財産をすべてお金に変えて遠い国に旅立ちました。言ってみれば父親の目の届かないところです。しかし彼は応答の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。ここで彼は我に返って忘れていた父親のことを思い出します。子を立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。息子の資格はない。雇い人の一人にしてくださいとお願いしようと、父親のもとに向かいます。イエス様はここで父親の思いを話されます。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。この例えから、先に見つけてくださったのは父なる神様でした。走り寄ってくださったのは父なる神様でした。私たちが背を向けて離れてしまっても、探し続けてくださる父なる神様であることを、ここから知らされます。走り寄って近づいてくださるのは父なる神様です。神様は私たちをどこまでも求められ、神様の家族に招いてくださいます。神様と私たちの間には、イエス・キリストが立たれ、私たちの不従順、背きの罪の取りなしをしてくださいました。ご自身の命を十字架で捧げて、私たちのために許しを祈ってくださいました。神様の家族、イエス・キリストの体である教会に招くためでした。教会は、イエス・キリストがご自身のすべてを表され、罪と罪の許しと恵み、新しい命とで満たしてくださる場でもあります。私はその時誤解をしていました。なんとなく神様を認めていれば、クリスチャンと同じだ。なんとなく隣人に親切に振る舞い、善人らしくすればクリスチャンだ。自分が以前の自分とは変えて違いを見せていれば、それで教会に入っているのだろう。そのように考えていました。しかしそれは誤りでした。自分がどうであろうか、どう見せようかではありません。神様がどれほど愛してくださっているかでした。神様がどれほど私を探し求めてくださっているか、神様の家族にどれほど招き入れようとしておられるかを知ることでした。 そのためにイエス様は、神の御子であるのに私に代わって命まで捧げてくださったことでした。私が求められたことは、心をへりくだり受け止めることだけでした。イエス様を受け入れ信じたいと、その時従う決心をしました。そしてキリストの体である教会に結ばれました。私も神様の子として認めていただきました。心に平安が与えられ、喜びに感謝いたしました。聖書はこうも諭しています。私たちはキリストの体の一部なのです。私たちは一人一人がキリストの体である教会に結ばれています。一人一人には個性があり、役割が違います。一人一人があって全体の体が出来上がっています。柱であるキリストのもとに、手、足、目、耳のように違う役割が与えられています。どの人も欠かせません。体全体ができるためです。こうもあります。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。教会ではお互いが苦しみを共に担い、喜びを共に分かち合います。教会の頭であるイエス・キリストが私たち一人一人と共に担い、覆ってくださいます。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体です。私たち一人一人が呼びかけられ、招かれて、つながっているところです。教会はキリストのすべてが満ち満ちている場です。キリストが私たちの弱さを担い、痛みを負い、命を与えてくださるところです。私たちは一人ではありません。私たちを愛してくださるゆえに、十字架で命まで差し出してくださり、復活され、永遠の命に生きるようにしてくださった場です。イエス様が教会に招いておられます。私たちもイエス様と共に福音を伝えるものとさせていただき、共に教会の恵み、喜びに預かりたいと願います。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちを絶えず呼び求めて教会に招いてくださる主に感謝いたします。イエス・キリストの満ちあふれる場として、教会を人々に開き続けてくださり、あなたのもとにお招きください。教会があなたの平和と救いの恵みを表すところとしてくださり、私たち家族、友人、地域の方々を祝福してくださり、お守りください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。